こんにちは。今日は図らずも、配信による、集会となりましたが、巨大姉妹の、顔を思い起こしつつ始めさせていただきます。今日の箇所は、ヨハネの手紙の第1章の1節から4節です。この箇所を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1章1節から4節。はじめからあったもの、私たちが聞いたもの、自分の目で見たもの、じっと見つめ自分の手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れました。御父と共にあり、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見たので証ししてあなた方に伝えます。私たちが見たこと聞いたことをあなた方にも伝えます。あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父また御子イエス・キリストとの交わりです。これらのことを書き送るのは、私たちの喜びが満ち溢れるためです。天の父様、あなたの皆が崇められますように。新年度最初の青年集会のうちに、あなたが臨んでください。様々な制約の中で歩んでいます。一人一人を支えてくださいますように。また今病の中にあります方々をどうか主が支えて癒してくださいますように。この御言葉の時をお委ねしてイエス様によってお祈りいたします。アーメン。新年度の青年会のテーマは、主だけを見つめてでよかったですか。正確にはん?御言葉によって主だけを、御言葉によって、はい、ありがとうございます。合同青年会の、テーマの中で主だけを見つめてということがあり、これは大切なことだなと思って今日準備してまいりました。詩編の119編の18節、これテーマの聖句ですね。はい、私の目を開いてください。私が目を止めるようにしてください。あなたの見教えのうちにある苦しいことにと、詩編にあります。この御言葉は主の見教え、ここで言う見教えという言葉は律法であり聖書のことですが、そのうちにある不思議なこと、つまり主の素晴らしさに気づき覚え歩めるようにという祈りがここに込められています。今日は主だけを見つめる、言い換えるのはイエス様を見つめる、そういう歩みをするためにどうしたらよいだろうかということを共に確かめましょう。主だけを見つめる。そのためにまず第一にイエス・キリストを見つめましょう。見つめるということについて思い巡らす中で、神様は本来目に見えないお方ですから、肉の目で見つめることはできません。もちろん神様が姿を現してくだされば見ることができますけども、神様の偉大さはもう 人の目で捉えられないほどです。さて、見つめるということについて、詩編119編の18節の目標聖句では、主の御教えの素晴らしさを目に留め、つまり見つめられるようにと祈っています。また詩編の34編の8節、34編の8節にはこうございます。34編8節、味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを、幸いなことよ、主に身を避ける人は、とあります。聖書にはこの見つめるということについて、主ご自身を見つめるということはなく、主の素晴らしさ、主のお言葉の素晴らしさを見つめるという言葉はあります。しかし、新約時代、イエス・キリストが来られた時からは、弟子たちが主を見つめましたね。特にイエス様にぺったりくっついていたヨハネは、自分の目で見、じっと見つめ、自分の手で触ってと、そういうふうに弟子が近づいてきたらですね、もし私たちだったらもう困ってしまうと思うんですけども、イエス様はご自身を表してくださいました。弟子たちは目で見、耳で聞き、口で話しかけ、手で触ることができました。しかし、ヨハネ伝の14章の9節で、ピリポは、その前に、父を見せてくださいと訴えて、イエス様はそう、その14章の9節で答えられるんです。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか？私を見た人は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですかと。イエス様を見た者は、イエス様によって見父も見ることができ、つまり主を見ることができたのでした。そして、今私たちは、彼らが証しします、キリストの証しを、聖書によって読み、また聖書を解き明かしてくれるご聖霊の照らしによって、確かにはっきりと間違いなくキリストを見ることができます。イエス様が復活し昇天されてからはもう肉の目で見ることはできませんが、トマスにイエス様が見ないで信じる人は幸いですと言われたように、肉の目で見えなくとも同じ霊をいただいて、霊の目でキリストを見ることができます。ペテロの手紙の一章の八節九節、第一ペテロ一章8節9節をお読みいたします。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています。あなた方が信仰の結果である魂の救いを見ているからです。ですから私たちは御言葉とご聖霊の導きの中で、キリストを見つめて、 見ることができます。何に覚えたいのは、見つめるとは見えるのと違って意識的に見るということです。見えるということは意識しなくても目に入ってくることです。そしてそれは通り過ぎていきます。見つめる、つまり意識的に見ることで、それはその印象は心に刻まれます。心に留まって証しすることができます。弟子たちがしたのと同じようにです。そしてキリストを見つめることは御父をも見つめることになります。ヨハネの福音書の14章を見ますと、弟子たちが御父を知るためにイエス様があらゆることをしてくださったことを主ご自身が証ししてますね。まず、私が道であり真理であり命なのですと言われたように、イエス様ご自身が父のもとに行く道となってくださいました。救いをもたらし、そしてイエス様を通して父のもとに近づくこと、祈ってまた礼拝をして神に近づくことができるようにされました。またイエス様ご自身が御父を見える形で表してくださいました。私が父のうちにいて父が私のうちにおられることを信じないのですかと14章の10節にあります。イエス様を通して天の父はご自身の技をなされました。神様のご人格、神様の言葉、神様の御業を御子キリストが実行して示されたのです。そしてさらに主は信じた者のうちに住んでご自身を明らかにされました。母性を通してです。ですからイエス様がいないということはありません。いつも共におられます。イエス様が約束されたご聖霊を送ってこれが実現いたしました。ですからペテロが先ほど読んだ箇所に書き送っているように、イエス様を肉の目で見たことがなくても同じ信仰をいただき、同じ希望をいただき、同じ救いの恵みを受けているんです。そして、私たちは主だけを見る必要があります。主だけを見るということは、ペテロがコリントの手紙でこの方しか知らないと、宣言しましたけども、イエス様のことだけ考えて仕事のことも勉強のことも家族のことも友達のことも考えないとか見ないとか、そういうわけではなくて、主を見て、第一に見て主にあって全てのものを見るということです。他のものを先にして、世のものをフィルターにしてイエス様を見てはいけないんです。主をまず見て、主が見るように全てのものを見るのです。種まきの例えでは、四つの種が落ちた場所が出てきました。道端のように 御言葉を拒んではならないのはもちろんですけども、心を深く受け止め、そして茨の地に落ちないように、世の患いを避けて、まず御言葉が十分自分のうちに広がるようにします。また主だけを見るというのは他のものに惑わされないことです。ペテロは湖の上を歩いているイエス様をもとに来るようにとイエス様に願いますけども、主を見つめていた時には水の上を同じように歩けました。しかし風を見て怖くなった時に沈みます。主はもちろん手を掴んで引き上げてくださいましたけども、私たちはイエス様を見ることを第一にしないで、世のものに惑わされないようにしましょう。そうすれば私たちに必要なすべてのもの、私たちが経験するあらゆる状況において正しく判断して歩むことができます。そして見続ける努力をいたしましょう。目をいつもキリストに向けるようにです。ヘブル書の12章の2節をお読みいたします。ヘブル人の手紙12章2節、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。また第二ペテロの2章8節にはこう勧められています。第二ペテロ2章8節、イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、十字架の、すみません、死者の中から蘇られた方です。いつも心に留め、また目を離さないといったそれぞれの勧めにおいて、聖書は十字架と復活を、キリストを見るときに忘れないようにと付け加えていますね。イエス様を見るということは、イエス様は素晴らしい技を成して、様々に私たちに、神様の素晴らしさ、そしてご自身の権威を示してくださいましたけども、何よりも私の罪のために死なれ蘇ってくださった方だということを心の中心に据え、またそれをさらによく知ろうと求めることが大切だと聖書は証ししています。私たちがこのように主を見つめると、主は私たちにご自身を表してくださいます。その時に私たちは主の愛を知り、主の救いを確信し、主の祝福を一つ一つ受けていきます。あらゆる恵みの源、主を求め、主を見続けましょう。こうして、私たちは、主の恵みのうちに成長し完成していき、それが証となっていきます。私の目を開いてください。 私が目を留めるようにしてください。この祈りをいつも心に刻んで歩みましょう。天の父様、今日はイエス様を見つめることについて確かめました。聖書が明かしするキリストから目を離さないようにこの一年会いましてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。では以上で配信を閉じます。これから分かち合いに移りますね。よろしくお願いいたします。